ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は東京からのお客様です。学校法人自由学園男子部中等科高等科副部長の小林博重先生にお話を伺います。まずは自由学園がどういう学校なのかということを教えていただきたいんですが、
自由学園はキリスト教のベースにした学校なんですけれども、創立者がお二人いらっしゃいまして、萩本か萩義和という先生なんですね。で、2020年に100周年を迎えるので、幼稚園から大学部にあたる一学年一クラスの学校です。
創設者の方は非常に著名な方なんだそうですね。
はい、まあ、その当時学校がいくつもあったんですけれども、本当にこう自分で子供を教育したいっていう学校がなかなか見つからなくて、自分の娘さんのために作った学校と言ったら一番早く理解できるかもしれません。
その自由学園から小林先生は個人的にその選択理論を学びたくってっていうふうに思われたらしいんですが、
はい、
でどういう魅力を感じられたんですか？
やはり自分自身でこう選択するということが一番、この選択理論の選択という言葉と、その人間が生きていくときに自分自身でやはり選択して生きていきますよね。できるだけ良いものを選択するということが人間にとってはとても大事だと思うんですが、その学校自由学園の考え方とその選択理論というのは私の中では一致したというか、とてもよく似てるなということが一番大きな理由です。
はい、そして今回はこの愛媛にわざわざ選択理論を学ぶために来られたんですが、
はい、
12時間夜行バスに乗って、はい、これはすごいエネルギーでいらっしゃると思うんですけれども、そう思わせたのは何だったんでしょう？
ここにリーダーとしていらっしゃる井上先生いらっしゃいますね。
井上千代先生、はい、西洋市の養護教諭でいらっしゃる、
はい、そうですね。同じ教員として一生懸命それを、実践されている先生に直接もお話を伺いたいと、私も教師として大変尊敬しているので。
実際に先ほどお会いになったということですが、いかがでしたか？
温かく笑顔で迎えていただいて、以前からなんかこう知っているような、とても嬉しかったです。
はいはい、じゃあ、実際に小林先生はもう選択論を知って実践も学校の中でなさっているということなんですが、
はい、
どういうふうに取り入れて、はい、どういうふうに変わっていったかということをちょっと教えてください。
そうですね、変わったのは私自身の考え方と、それから私自身がこう子どもたちや親御さんたちにお話しするときの自分の態度かもしれません。
具体的にどういうことですか？
試合の場面ありますよね。私バスケットボールを教えてるんですが、はい、中学生高校生、はい、である場面になったときに、やはりこうあるべきなのになぜそれをしなかったのかということを生徒に直接言葉や態度で、例えばベンチに戻ってきた時に言いますよね。それが結構こう叱ることが多かったですね。
はい、一般的に選択理論を学んでないとそうなりがちですよね。
そうですね、はい、でも選択理論を学んでからは、まずベンチに座らせた時に今をこれから先のことをどうするかということに目を向けさせるんですね。過去に起きたこと、今ベンチに呼んだ時点でもその時起きたのは過去ですよね。
なぜ時ああしたんだではなくって、
はいはいはい、そうすると今の現状をまず自分たちで把握して、これから先どう考えていったらこの今をよりよくいくことができるか、それからチームの中でコートの中で5人いますけれども、はいはい、うまくいかなかったプレイヤーにやはりそれは周りからはやっぱり批判の目が向けられたりとかっていうことありますね。でもそうすることが、でもこの試合を本当にいいものに作り上げていくことができるだろうかといった時の質問の仕方をするようになりましたね。
例えばどういうふうに言われるんですか？
今このミスがあるけれども、そのことをずっと思っていると試合が終わるまでずっと引きずっていくよね。でももしこの試合がもっと良い形に行くとするんであれば、 どういう言葉やどういう態度でこれから行くとこの試合は自分としては満足いくことができるんだろうか、たとえ負けたとしてもそのことの方が自分で自分たちのチームをより育てていくことにもしプラスになるとするんであれば、そのプラスの力をどういうふうな言葉や態度で示すことが君にとっては大事だと思うかという形ですかね。
それを生徒に向けて言われてるんですね、
はい、
するとやっぱり変わってきましたか。
その時に例えば試合の流れはこう波あり谷ありですよね、まるでも人生みたいに、
はいはい、
でこう谷に落ちた時にタイムアウトを取ることが多いんですね。でその時の心理状態をいかに上に向けるかって時に、子どもたちは過去とその試合の中でもう過ぎたことに対して気持ちがとどまってしまうとそのまま落ち込んできますよね。
引きずったままでいいプレーにつながらないですよね、
はいはいはい、そこでもう全て払拭して先を見なければ一瞬一瞬変わっていくので、
切り替えるっていうことですね、よく言われますが、
はい、でその時にそのどういう言葉がけをしたらお互いに気持ちよくプレーがつながっていくのかということに、その選択理論でいうその現在を、それから自分自身がどういう言葉や態度で接すると、あるいはプレーをするとこのチームがより力が出るのか、はい、といった時のその気持ちを、言葉をかけや態度をその時に問いかけますね、
はい、小林先生は選択理論を実践なさって今手応えを感じていらっしゃると思うので、はいはい、子どもたちもプラスに向かっていってるっていう実感が終わりなんですね。
ありますね。あの試合中は特にそうですね。自分たちが負けてもうどうしようもないと、もうお互いに批判し合いますよね、うん、
はい、
その時にベンチに座らせてそういう問いかけをすると急に態度が変わって、よし頑張ろうっていう気持ちになりますね、
はい、前向きになることの大切さよく言われますけれども、そのヒントが選択理論にあると、
ありますね、
ということですね、
はい
はい、では最後に今後なんですが、選択理論どのように活用していきたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、自由学園というのは自由学園の学校だけにとどまるのではなくて、より社会に働きかけるということを創立者が言ってらっしゃるんですね。ですから私もその自由学園で働かせていただいている一教員として、私が地域の方々に少しでもこの選択理論が広めることができれば学校の使命も果たせるかなと思っています。
はい、選択理論が広がればその保護者の方が知って親子関係が良くなる、
はい、
地域の人間関係が良くなる、
はい、
もちろん学校の中でね、先生と生徒、先生同士の方、はい、関係も良くなって、自由学園のその理念に非常に一致したものがあるんじゃないかなと思いますね、
は
い
は
い、
私にはそのように捉えています、
はい、今日はわざわざ東京からお越しいただきまして、どうもありがとうございました。
いや、とんでもありません、ありがとうございました。
学校法人自由学園男子部中等科高等科副部長の小林博重先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。